企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてエイベック研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は通信カラオケジョイサウンドで有名な株式会社エクシングマーケティング統括部長、高木司さんをお迎えしています。それでは高木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずエクシングさんの社名の由来についてお聞かせいただけますか。
はい、 X プラス ING ということで、まあ、X はまあ未知で、 ING っていうのは挑戦し続けるということで、限りない未知への挑戦ということで、まあ、従来の習慣や形式にとらわれずに自由に発想し、人々、まあ、お客様ですね、新しい楽しみを提供し続けていくというようなマインドを持って社員に働いてほしいというようなところから社名が来ておりますし、当然そのマインドをユーザーさんにもきちんと伝えていけれるように、新しいものに常に挑戦をしていくというようなところから、社名が付けられているという
状況です。なるほど。エクシングさんはどういった経緯で創業されたんですか。
エクシングはブラザー工業、ミシンファックスとかやってますけど、そこの子会社でございまして、そこのグループの出資によって1992年設立されました、
ね、ミシン、プリンターとカラオケっていうとつながりが、
はい、あのブラザー工業ではやはりその常に新しいものに、まあ、うちの社名の由来と同じなんですけども、常に新しいものにこうチャレンジをしてきていて、で、まあ、家電製品であったりとか、一時はバイクを作ったりとか、そういうその事業にすごく挑戦をしてきていまして、でその中でネットワークコンテンツ事業というか、その領域にですね、いち早くこう参入をした経緯があります。でその参入した時に、当時のパソコン用のソフト、
はい、
表計算ソフトであったりとか、例えばゲームとかっていう、かなりそのフロッピーディスクの一つ前ぐらいですかね、
はい、
そういうものにその、いわゆるソフトの自動販売機といいますか、ソフトベンダータケルっていうその商品を開発をしまして、でその技術とノウハウを生かしてカラオケに転用できないかという発想から、通信カラオケへと、
なるほど、
が誕生していくというようなストーリーになってましたですね。
それが今のジョイサウンドですか。
そうです。その通信カラオケの名称がジョイサウンド、製品名がジョイサウンドということになって、
いや、イノベーションですね、本当に。こういう研究開発したこう結果、そのこう基本的なコンセプトをそのままに用途を変えてったということなんですね。
そうですね。いわゆるそのビジネス的な話をさせていただくと、今おっしゃったように、例えば通信カラオケも、ハードそのものを買っていただくと、月々こう新譜料というのを頂くんですね、
はい、
毎月新曲をこう選、今だと1000曲をお送りしてますので、これに対する対価を毎月いただいていると、でファックス、複合機も同じなんですね、ハードを買っていただくとトナーが売れていくと。
確かに。
あ、そういうビジネス的な形でいくと、場所を取ってそういう消耗品であり、その継続した収益が見込めていけるというようなところも一つのビジネスのポイントかなというふうに思っていますね。
そうするとブラザーさんはもう当時、あのコピー機をもう開発されて販売をされていて、はいはい、そのトナービジネスというか、
いわゆる一方でそういうビジネス
の、はい、ご経験からモデルとして通信カラオケのモデルというのはぴったりあったということなんですね。
はい、でこれ今の場合だとハードはブラザー工業が製造して、
はい、
ソフトは私どもが供給をしていくと、
うんうんうん、
っていうような流れですね。
なるほどなるほど。
意外にそのブラザーとジョイサウンドっていうとすごくこう、うん、全く、ね、事業分野違うように見えますけど、ビジネスの根幹というか発想っていうのはそういうところ。うん、
まあ、それまでのカラオケっていうとレーザーディスクだったりということで、かなり更新の頻度も低かった、はい、遅かったと思うんですけれども、はい、ガラッとカラオケというもの変わったんじゃないですか。
通信カラオケ、まあ、従来のそれまでは CD レーザーディスクで、でレーザーディスクっていうのは毎月1枚、A 面 B 面で、まあ、いわゆる A 面 B 面だったんですけど、1曲、片面14曲で、まあ、1枚で28曲っていうのが、まあ、ベースで、で基本やはりどうしてもCD がリリースをされて、うん、でその CD をベースにカラオケ用の音源を制作して、うん、でさらにカラオケ用の1対1の背景画になるので、うん、その背景画を撮影すると、新譜が発売されてカラオケのパッケージになるまで大体3ヶ月ぐらい
は、
はい、
リタイムがあったんですけども、はい、通信カラオケの場合はCD が発売された日にもうカラオケで歌えると。事前に音を入手して MIDI で作って、うん、でうちのサーバーから全国のカラオケの カラオケボックスに配信をするという仕組みになってますので、とにかく新曲曲が早くソフトのボリュームがあるというか曲数が多いということですね。でそこが通信カラオケの特徴ですよね。だからやはりパッケージのソフトのカラオケですと、はい、とにかく、まあ、いわゆる営業所にそのパッケージがメーカーから届いて、
はい、
でそれをいわゆる営業マンが店舗のプライオリティをつけて配っていくわけですよ。そうすると100店舗あれば1日30店舗だと、まあ、月曜日一番早い人は月曜日の朝一で、遅い店舗は、まあ、例えば水曜日の夜だったりってこうディレイしていくわけですよ、
はい、
カラオケだともうセンターから送りますから、もうその辺の不公平感もなく
一律そうですよね。
でその労力もかかることなく、
配送コストはかからないし、はい、配送の期間もかからない、
はい、ユーザーにとっては本当に新曲が本当に早く歌えるし曲数も多いし、で、まあ私ども事業者側からするとそういうその労力といいますか、そこが全て割くことができる、改善することができましたので、すごくいい、
だから僕らはもう通信カラオケのある世界に生きてるから、それが当たり前なんだけれど、イノベーションが起こる前と後ではもう想像もできないぐらい違うわけですね。
ですし、ね、当時カラオケ業界に与えた衝撃っていうのもすごかったでしょうね。
そうですね、やはりまあ、ユーザーからの問い合わせといいますか、やはり例えばカラオケボックスで10部屋、まあ、レーザーディスク、10部屋あってうち3部屋が通信カラオケだと、まあ、通信カラオケを皆さんお待ちになって残り7部屋稼働していかないっていう状況で、まあ、ユーザーからやはり、まあ、やはりボリュームといいますか新譜のスピードと、そこについてやはりユーザーからの支持率が高く結果的にこっちに変わっていくところがありますし、まあ、ビジネスモデルそのものもやっぱり変わってきましたので、
快進撃だったんでしょうね。
はい、
その通信カラオケのこう革命という点でいうと、どれぐらい歌われてる曲なのかも分かって
るわけですよね。そうですね、それが一つ大きな特徴でもありますよね。ログが全て私どもサーバーに上がってきますので、はい、今までですと、本当にどの曲が何回歌われたかっていうのはカウントは当然取れませんので、でも通信になると私どものサーバーの中でどの楽曲が何回歌われたっていうのは全部出すこともできました
ので、この年代の方であればこれがよく歌われてますよみたいなことも、
ですね、当時は、楽曲が何回歌われたかまでは取れました。要はどの方が歌ってるかっていう属性までは取れませんので、まあ、この後お話しさせていただく今歌好きっていうサービスやってるんですけど、
はいはい、
そのサービスにつながっていくとその、属性、年齢、属性、エリアも全て取れるようになってくるというような時代にこう変化していくんですけどね。
なるほど。
高木さんはマーケティング統括部に所属していらっしゃる、はい、ということですけれども、普段はどういったことをなさってるんですか？
はい、ですね、エクシングの中には、まあ業まあ、エクシングの中には業務用のカラオケですね、今ずっとお話してますけど、業務用カラオケとあと、モバイル系の事業と、まあ、あと家庭用のサービスね、カラオケサービスと、まあ、いくつかこう事業があって、その中でやはり今まで横口でマーケティングでやったことがなかったもんですから、まあ、全社的なそのマーケティングの統括組織ということで、各事業ドメインごとにユーザーがどのような動きをしているかっていう、まあ、ユーザー側の動きをきっちりと捉えていきながら、マーケティング戦略を立案していくというところがメインでございます。でそこに、当然ながらそのマーケティング戦略の中で、展開していく広報宣伝、それと、ウェブ戦略というところも、担当させていただいて、でまあ、それ以前は私は2006年から歌好きっていうサービスを立ち上げからやっておりまして、でこの歌好きっていうのはカラオケの世界初 SNS サービスというような、ね、歌い文句で始めたサービスであるんですけど、まあ、そのあたりも、まあ、現状でもきっちりとマーケティング戦略の一角の中できっちりと展開をしているという状況であるんですけどね。
この歌好きっていうのは具体的にはどういったことができるんですか？
はい、歌好きはですね、2006年の11月にハイパージョイウェーブっていうその、まあ、今の3代前の機械をリリースするときに一緒に差別化戦略でリリースさせていただいたものなんですけども、ID とパスワード、これを登録していただくと無料で、パソコンと、携帯、それといわゆるカラオケボックスの電子端末っていうのがあるんですけど、曲を検索する端末、はい、そこの3つのデバイス上に自分自身のマイルームがこう自動生成されるんですね、同時に。 でそのマイルームの中に自分自身の好きな、お箱の機能だったりとか、うん、過去に歌った履歴だったりとか、そういうカラオケの基本的な便利な機能があり、うん、さらに、ユーザーとコミュニケーション、まあ、例えば楽曲であったり好きなアーティストであったりとか、と本当の友達であったりと、そういうユーザー同士で、コミュニケーションが取れるそのメッセージ機能であったり、そういうものを有している機械なんですね。で立ち上がりから、間もなく会員数は1000万人、もうすぐですかね、まあ、9月ぐらいには1000万人突破ということで、まあ、今でも毎月10万人ぐらいのユーザーさんに新規登録をしていただいているというようなところですね。
すごい伸びですね。
ねえ、ことは登録した方の、まあ、アーカイブになるわけですよね。
そうです、
一人一人自分の歌った歌ですとか、お気に入りというのが、
今までだとカラオケボックスにっていうのは先ほどの話もありましたけど、まあ行って歌って終わりだったんですけど、まあこの機能を使っていただくと、結局今まで自分が何を歌ってきたかとかっていうのも全てアーカイブが出ますんで、でそれでまあユーザーごとのコミュニケーションメッセージも取れるようになりますし、
アーカイブされてるそのユーザー同士がコミュニケーションもできるということなんですね。
例えばそのいわゆるマイアーティスト登録とか、はい、マイ歌登録とかっていうことで、まあアーティストだったりとか、自分自身のその趣味歌の趣向に合わせてユーザーを検索することができるんですね。でその方にまあメッセージを送ることもできますし、今ですと歌好き動画っていうのは非常に流行ってるんですけど、動画の下にこうずっとコメントを書く欄がありまして、まあ、そこでユーザー同士がコミュニケーションを取ってますね。でその中で非常にその自分に近しい方にはやはりフレンド機能で送信をして、はい、どんどんつながっていくというような形になってますね。
カラオケを介した歌を介したソーシャルメディアですね。
そうですね、はい、
同じこう趣味っていうか趣向があるから、よりなんかつながりやすくなりそうですよね。
そうだよね。
これはそういう人たち同士で交流っていうのもできるんですよね。
そうです。だから、いわゆる歌好きのオフ会っていうのがね、いろんなエリアでいろんな店舗でやられていますし、まあ私ども歌好きの600万人の、達成記念の時、ニコファーレでイベントやったんですけど、その時はいわゆる歌好きの世界観、歌好き動画の世界観だけでずっとコラボされてた方々がリアルで一緒にデュエットするみたいな企画をさせていただいて、でその中の一組はその場でご結婚を
し
て
たんですね。
まあそういう出会いにもつながっている。
すごいですね。
それはすごいですね。
もう歌の相性が良ければ。
そうなんですね。
また動画で撮ったりっていうこともできるんですね。
そうなんですね。だから歌ってる姿を、動画で撮るっていう機能がありまして、でこれは今のジョイサンド F1 っていう現行の機種の一つ前のクロストっていう時に、まあ標準装備したんですけども、それはまあ、そのクロスト本体にカメラが標準搭載されていて、カラオケルームで歌ってる姿を撮影してアップロードすると。でこれは全国から、まあ、1日だいたい1万動画。
すごいですね。はい、
でさらに、例えば今ここにカラオケがあって、まあ、東京のカラオケボックスで撮影した動画を私どものウェブサイトにアップロードして、で全国の歌好きのユーザーに、私と一緒にコラボしませんかっていうエントリーをするんですね。例えばデュエットの男性パートを歌ってアップロードをして、誰か女性パートを歌ってくださいと、っていうと私どものユーザーがそれを見て、例えば北海道の店舗で東京のその動画をダウンロードできるんですよ。男性パートの映像をダウンロードして一緒に歌う、でアップロードをすると東京の男性パートと北海道の女性パートがコラボしてる2画面の動画になるんですよ。でこれは最大5箇所5画面までできるようになっていて、でこれは、大体全体の3割ぐらいなんですけども、そういう動画があります。でこれはだから楽曲も時間も場所も、相手のこともまあ知らない方なんですけども、まあ、楽曲で同期をするっていう、
すごい、
そういうサービスになってます
ね。すごいですね。歌ってやっぱり同じ空間にいないと一緒に歌えないっていう、
普通ね、ね、そう考えちゃうけど、
そういうイメージありましたけれども、
結構一人カラオケとかそういうので、ひたすらこう歌って撮影をして、自分の気に入った、だから撮影をするとマイルーム、自分自身のマイルームにあげることができますから、一回家に帰ってでマイルームで自分の気に入った映像だけを皆さんに公開をして、でこれでデュエットお願いしますっていうような形が非常に流行ってますし、まあ、逆に歌うだけっていう方もいらっしゃいますけどね、その動画をダウンロードして歌うだけっていうような使い方もあるし、 だ機能の提供するといろんな形で、まあユーザーさん自身がいろんな使い方を、うん、で動画をアップをされていったりとか、うん、その辺で非常にこう広がりを見せているところでしょうかね。
やっぱりソーシャルメディアはこう表現できるとね盛り上がるみたいなんで、カラオケもやっぱりとても強い表現の一つなんでしょうね、
はい、意外にその私は若い方が多いかなと思ったんですけども、うん、40歳ぐらい、まあ、30後半から40歳ぐらいの女性の方も非常に動画投稿されている方が多いですね。結構そのいわゆるカラオケの予約をするときに撮影をするというボタンを一つ押すだけで、うん、非常にクオリティの高い音声も LINE で撮れますし、うん、映像も非常にクオリティの高いものが投稿できるということで、うん、やはりまあ一人でカラオケボックスで歌うんだけども、うん、結局そのいわゆる昔で言う、まあ、昔で言うと言うとダメなのかもしれない、うん、カラオケ喫茶で人前でやっぱり人に聞いていただきたいという欲求をこう満たすっていうかね、そういうところが、だからその場所がリアルではなく、うん、ウェブサイト上で自分の姿を披露するというようなその欲求をきっちり満たしていってるってところですね。だどちらかというと再生数というよりは、うん、そのボリュームの方がうちのウェブサイト上でいくと多いというところも一つになった
と思いますね。いや1日1万このね、うん、動画が上がるってとっても活発なソーシャルメディア
ですね。そうですね。
しかもうち3000がコラボレーションだ
ったね。そうですね、
うん、
素敵ですね。
私も動画を作る前にそのテストマシンで300台ぐらい作ったんですね、うん、セットトップボックスで、うん、でそれでまあテストマーケティングして、うん、で良ければっていうことをやったんですけど、で当時だからその意外とメジャーレーベル その、うん、オーディションであったりとか、例えばテレビに出れますよとかって、うん、そういう何かある意味そのインセンティブがきっちりしてないと参加者が少ないかなというふうに思っていたんですけども、うんうん、意外とそういうメジャーレーベルへのオーディションというものよりは、うん、まあ、少しどっかのカラオケ大会のステージを歌いますぐらいの企画の方がより入ってきてましてですね。
あ、
だからまあオーディションっていうかそういうニーズではなく、本当にこう、発表していきたい、見てもらいたい、弾いてもらいたいという欲求を満たしてあげられるサービスにきっちり育っていったかなという気もしますね。
メジャーでデビューしたいみたいな夢、
一部いらっしゃいますけどもね、うんうんうんうん、どちらかというとも全体は
もっと身近な、
はい、身近なところでっていうところですね、
うんうん、ソーシャルメディアですね。
すごいですね。本当にこんなにボックスの中で今まで歌ってそこにいる人にしか聞かせられなかったのが、
ね、一人でカラオケやってる人見るとね、うん、あの一人なんだと思うけど、あれ通信してる可能性ありますね。
そうね、それ
は最近は
そうだと思います。うちの電
話なかなか会えない遠方のお友達と一緒にとかね、そうそう、いろんな使い方ができますもんね。時間を合わせなくてもいいっていうのがまた
そうなんです
ね、いいですね、
はい、いやもう繰り返しになるけどそのタケルって通信からイノベーションをして用途をカラオケっていう新しい領域を組み合わせてイノベーションを成功させたエクシングさんが、このソーシャル時代にそのカラオケを使ってソーシャルメディアのこう、ね、通信の、はい、もう本当に今先端がソーシャルメディアですから、そこでこうそこをまた開拓されてるというのがもうちょっとしびれます
ね。そうですね、いろいろとやはり、まあ、挑戦していかなきゃいけないというところもありますし、でずっとその通信カラオケ立ち上がりからやはり曲数とか、要は通信カラオケリリースをした時は月70曲だったんですけども、うん、今だと毎月1000曲で、カラオケ本体に24万曲入ってるんですけど、あ、まあ、いわゆるそういうコンテンツの質とボリュームをどんどんどんどん上げて、競争してきたんですね、競合メーカーと。でピーク時は15社ほどカラオケメーカーあったんですけども、うん、今はジョイサウンドと、第一交渉さん、ダムさんなんですけど、この2社の伏線化っていうことで、まあ、すごく新しい、ね、ところで
戦国時代みたいなことが起こって
たんですね。その中でやはりコンテンツだけで勝負をしていったらお互いまあ消耗していくし、うん、まあ、消耗していくっていうよりも結局そういう投資をずっとやってきたんですけども、結局マーケットそのものは94年をピークにずっとやはりユーザーの参加人口もしてるし、その利用回数も減ってきてるもんですから、うん、じゃあメーカーがやってきているそこには、まあ、全てのユーザーに響いてないんだなというところで、うん、じゃあ何か新しいその仕掛けを作っていかなきゃいけないよねと、うん、でやはりボリュームも増えてきたので、じゃあやはりまあ曲数もやはり自分が使いたいそのコンテンツであったり、うん、そういうものにいち早くこうたど たどり着けるような、その、まあ、いわゆるワントゥーワンという当時ね、うん、そのキーワードで、うん、SNS を作ったのが、まあ、歌好きでしたね、うんうん、でその歌好きを登録していただくことによって、ユーザーさんは一度登録していただくと便利になるんで、
うん、
お箱もあるし、うん、もう自分の履歴もずっと、まあ、ライフサイクルみたいなもんですから、うん、カラオケのね、そうするとカラオケボックスの受付に行っていただいて、うん、ジョイサウンド歌好きの使える部屋っていうその指名を入ってくれると、そのことによってメーカーとしては、まあ、店舗の経営者さんの方がやはりジョイサウンドの指名が多いということで、うん、機械の購入導入につながっていくということで、うんうんうん、まあ、いわゆる B2C に訴求しながら B2B でビジネスを展開していくという、うんうん、まあ、モデルをずっと繰り返してきている、
うんうん、
でその中で、まあ、歌好きをリリースをしていって、うん、まあ、歌好きも、最初のその機能から今みたいな動画であったりとか、うん、いろんな新しいそのサービスを常にリリースをしていってるっていう、まあ、歌好きっていうフレームの中でいろんなサービスをどんどんどんどん展開していくというような形で、まあ、まあ、競合さんとの差別化の戦略でリリースをさせていただいた。で結果、まあ、1000万人に近づいてきてるという状況
です、ね、すごいボリュームですよね、
はいはい、やっぱり友達が歌ってるの見たら自分もやりたいって、
そうなんです、
どんどん広がりますもんね、はいは
い、こういう形で3名でカラオケボックスにいると1人が歌好きの会員だと、うん、その利便性を見て、うん、その2人の方も入っていっていただくというような流れでね、いい形で電話してるんじゃないっていうこと、
そうなんですね、はい、歌好きに参加すればするほどカラオケ自体が面白くなるわけですよね。
そうですね、結局そのお箱機能っていう便利機能はありますけども、それ以外にいわゆる今の全国採点オンラインっていう採点の機能がありまして、うんうん、でこれは、1000万人の中で今自分自身が何位かという、
うわ
ーっていうものが一つと、はい、あとは曲ごとに、うん、月間のそのランキングがつくんですよ。
あ、面白いですね。
よく歌われれば歌われる曲ほど参加数が多いので、まあ、かなり難易度は高くなるんですけども、
う
ん、まあ、使い方によってはあまり歌われてない曲を探して1位を取るっていうね、うん、形もあったりとか、まあ、ユーザーさんがうちの、そう、仕組みの中でいろんなことを作っていただいたりとか、あとはそのリアルタイムリクエストっていうその仕組みがありまして、はい、うん、で現状、まあ、今1000曲配信をしているんですけども、うん、まあ、そのうちの、まあ、上位、50位を、
うん、
いわゆる50曲の編成をユーザーに開放しましょうということで、うん、ユーザーの リクエストによって、うん、毎月上位50位、50曲までをカラオケに配信していきますよっていうサービスも歌好きの中でやっていますね、うん、
1対 N から N 対 N をまたつないでる感じですよね、まあ、そうですね、はい、通信の、うん、
歌う、なんでしょうね、歌う思考とかアーティスト、好きなアーティストさんとの結びつきっていうのは、うんうん、そこでやっぱりメッセージというかコミュニティっていうか
作りやすいんですよね。
作りやすいんですね、
うん、だ結婚されてしまうのも分かりますよね。
そうですね。仕込んだんじゃないかとみんなに言われましたけど結婚までは仕込めませんって。
そうですよね。
そうですよね。それはね、
いや、この曲をね、うん、こういう風に歌う人っていうのが、ええ、理想なんだっていうのがありそうじゃない、
うんうん、なんかこの声にちょっともうやられちゃったとか、そういうのもね、あるかもしれないですよね、
うん、もうどんどん皆さん積極的にコラボしてもらいたいですね。
そうなんですね、うん、はい、だから僕も挑戦してコラボをたまにあげるんですけど、なかなかコラボしてくれる人が、
ね、そうなんです
それをまたどうやったら、ね、たくさん現れるのかっていうのを研究して歌うのも楽しいかもしれないですよね。
そういうことも研究されてる方もいらっしゃいます
ね。やっぱね、歌好き動画の上位にあるあの作品たちはね、みんなすごいインパクトですよ、
うん、
すごく研究してるし、なんか見てもらうための作り方してますよね。
ね、そうですね、
もうプロモーションビデオというかね、その人のもの。
そうなんです、はい、
すごいですよね。あのジョイサウンドならではのサービスって他には何かあるんですか。
はい、まあ、今お話をさせていただいた、コラボ動画、これはまあ最大5画面になるっていうのは、一つはそのいわゆるバンドをイメージしてるところもありまして。
なるほど。
まあ、2画面からそのジョイサウンド F1 で5画面までこう拡大させたんですけども、その時まあ5人、まあ、5箇所、でやっていただくっていうところも重要だったんですけども、一つはもうバンドをイメージして、ドラム、ベース、ギター、ボーカル、キーボードっていうような、いわゆるその全く見ず知らずの人たちがジョイサウンドの歌好き動画でバンドのセッションができるみたいなイメージはどうかなっていう発想が一つ、で、まあ、そこに至るにはやはり、まあ、先ほどからお話しているその全体の参加人口が減ってきている中で、 アコースティックギターとかね、うん、結構持ってカラオケボックスをリハーサルスタジオ代わりに使われてる方が結構いらっしゃったものですから、じゃあそういうユーザーの方にもジョイサウンドにちょっと簡単に、ね、立ち寄ってもらえるような施策がないかということで、楽器を少しこうプッシュしていこうということでジョイサウンド F1 から始めまして、うん、でそれまでその携帯の方で、ギタナビという、うん、そのサービスをやったんですね、うん、歌詞の上にギターコードが出てコードの押さえ方が出るっていう、うん、携帯のアプリだったものを業務用の機械に移植をさせていただいて、カラオケの24万曲の他にそのコードが出る楽曲を約2万曲ほど準備した、
うん、
そうするとまあ楽譜がなくてもそのまま見ながら弾けるし、でそこにゲーム性を持たせるし、あとはまあみんなパーティーで盛り上がってる時、昔ギターが弾ける人がね、ちょっと腕自慢でこう弾いて弾いたりっていうような形でやってですね、でそのおいでいただいた時に、まあ、やはり機材をアンプとか持ち込む必要と、またこれはまた利用者減りますので、うん、一応そういうそのインターフェースを作りまして、ギターのジャックをさせていただくと、ローランドさん の, そのエフェクター、例えば
なんとそうなんですね、
オーバードライブとかエコーとかっていうのが12種類ぐらい入ってて、うん、チューナーも内蔵されてるみたいな、うん、そういう新しい楽器をする、まあ、非常にレンジ広いですから、
うんうん、
そこはまあうち独自のサービスが一つですね。
じゃあそれを生のギターのに乗せて歌うこともできるということになるんですよね、はい
はい、腕自慢は行きたいよね、やっぱりね、
行きたいですし、またぐっとこう厚みが、
ね、そうだね、
出ますよね、
うん、
歌にもこう歌ってる方もすごく気持ちいいというか、
札幌の人にギター弾いてもらいながら、
うん、
大阪でボーカルが、
はい、
歌ったりとか、
福岡のドラムの人が叩いてでその仕組みで、まあ、先ほど の, そのコラボの中で例えばマーティン・フリードマンさんとか、まあ、鮎川誠さんとかいろんな80年代の有名なミュージシャンに演奏していただいて、
う
ん、じゃあ元ハウンドドッグの鮫島さんのベースでセッションしましょうとか、うん、そういう企画も今たくさん並べさせていただいて、まあ、憧れのミュージシャンとセッションできる、もしくは今の、憧れのミュージシャンが今弾いてる音で歌えるとかというような企画もプレミアムセッションということでやらせていただいてますので、この辺はまあ非常に、ヒットしてっていうかですね、いろんな方にご利用いただいてて、ギブソンさんとも一緒にやってるんです、
うん、ね、若い方は憧れのアーティストとって、あと年配の方はまた、ね、年配の方で昔を懐かしみながらっていうのもできますし、本当にいろいろ楽しめますね、
はい、あとはだからあれですね、まあ、ソーシャルで親和性の高いニコニコ動画さんとの連携ということで、で私も立ち上がりから結構ニコニコさんといろいろご一緒させていただいていて、で、まあ、先ほどお話をさせていただいたリアルタイムリクエスト、あれは、つい最近までは、まあ、200曲ちょっと開放してたんですけども、その中にこうずっと入ってくるその楽曲が、まあ、私どものその編成のメンバーでやっていた曲とは全く違うものが入り始めたんですね、
ええ、
歌すきを始めただから2006年ぐらい、うん、でこれはどういうジャンルだっていうことでこうよくよく調べていくと、ニコニコ動画さんだったり、うん、東宝さんとかっていわゆるその時代からこう発祥していった新しいジャンルが非常にあって、
うん、例えばあのボーカロイドみたいなもの
ですか。そうですね、ボーカロですね、うん、最近で言うともう千本桜なんかもヒットしてます
けど、初音ミク
ですね、初音ミクとかね、あの辺のだから楽曲を歌われる方がジョイさんで非常にそ
う
としては多いもんですから、じゃあニコニコさんともすごくそのコラボしていきましょうということ で、でニコニコ動画初音ミクさんの楽曲なんか非常にジョイサウンドでも配信してますし、
そうなん
ですね、でさらにそのじゃあ一歩踏み込んでっていうところで、カラオケボックスから、ニコ生放送ができる部屋を作ろうと
うーん
いうことで、ニコカラルームをですね、私とその、まあ、ドワンゴの方とお話をさせていただいて、8店舗です、うん、うちの直営ではできるんですけども、もう手ぶらで来ていただいてニコカラルームに入っていただければ自分たちが歌ってる姿をライブで配信でき
る、すごい
すごい、
歌ってみたになるんだ、そうなん
です、ジョイサウンドのカラオケボックスで歌ってみた、
へえ、そうなんだ、で
これをまあ順次、全国的にこれから広げていこうと思ってまして、
うん、
でまあさらに7月9日つい最近なんですけど、結局歌好き動画で撮った動画も、直接ニコニコ動画に投稿しましょうという連携を開始させていただいたんですね、
うん、
でこれは今まではあの歌すき動画で撮影された、動画を私どものスタッフの方がピックアップして、うん、でそれをニコニコ動画のジョイサウンドチャンネルの方にピックアップ動画だとしてこう並べてたんですけども、うんうんうん、今回の統合から、カラオケボックスで歌すき動画を撮って、うん、撮ったものを、自分のお気に入り動画を、クリックすると、うん、ニコニコ動画のユーザーさんのマイページに上がってます。あ、だからうちの歌すきのマイルームとニコニコのマイルームがこう統合連携した
形になります。また便利になったわけですね。
はい、でさらにあのオープン化していろんな SNS、ミクシー、LINE、うんうん、ああいうところで自分自身の動画を、公開できるようにオープン化をして進めていってるということですね。
やっぱり家で撮影となるとちょっとハードルが高いですけれども、フラッと行ってそれがアップできるっていうのはすごくす、ね、はい、ハードルも低く楽しめますね。は
い、いきなり日本全国の皆さんに披露できるわけですからね。
そうそう。今まで本当にもう会員限定のサービスにずっとやってきたんですけど、この7月の9日から動画も含めて一応ゲストの方でも動画の視聴ができるような開発を同時に行ったんですね。でそれによってニコニコ動画にも投稿できるようにしたし、あと各種 SNS の方にも自分の気に入った動画を拡散していただくような仕組みにすることができた。で結局、まあ、いわゆる歌好きの世界だけでやってたもんですから、うん、まあ、先ほどあの武田さんおっしゃったようにそのうちの中で見られてるすごいトップ動画にしても、うん、まあ、数千いけばいい方だったんですけども、うん、今回この投稿でニコニコ動画に出した途端にですね、うん、まあ、人気動画が出て、まあ、2週間ぐらいで16万再生されて、
桁が違うわけですね。
その中で、まあ、ランキング2位になるぐらいの形になって、うん、いわゆるだからこういうすごく楽しい動画をどれだけね、このプロモーションというかマーケティングの中でユーザーさんに知っていただいて、うん、でこれを利用するために店舗に来ていただく流れを作っていくかっていうところの仕掛けの一つで今進めさせていただいているところですね。
ものすごいこう新しい機能がついてっていますけど、大体どのくらいの期間でこういう、こう新しい開発っていうのは、
あのタスキに関してはもう常にやってますけども、まあ、やはり1年間の間に、まあ、数タイトルといいますか、うん、新しいバージョンアップはやっていくような計画では毎年やってますけどね。その中にいろんなあの月次ではいろんなあのアーティストさんの企画というのが入ってきますけども、うん、まあ、これぐらいの規模での回収というのは、まあ、年に 1,2 回、うん、提供していかない。
大変な速度ですね。
そうですね、単純にそのウェブだけのサービスですと、うん、ウェブだけの回収なんですけど、うん、歌すきの場合はその全国のカラオケの機械と、うん、携帯電話とそれとパソコンとウェブ、うん、この3つのデバイスがあるので、うん、これのやはり同時に開発していくっていうのはすごい、あの、うん、時間かかりますね。大変なことですね。
最近あのジョイサウンドさんというと、
はい、
CM もよく目にしますね、
はい、ゴールデンボンバーさんを起用したキャンペーンが話題になってますけれど、ね、
これはどういったキャンペーンなんですか。
ですね、今年はだからゴールデンボンバーをジョイサウンドのキャラクメインキャラクターにということで、設定させていただいて、コマーシャルとキャンペーンの展開を、まあ、年度やっていくわけですけども、まあ、ゴールデンボンバーっていうのは2013年度一番歌われた楽曲、めめしくてのあのグループですので、まあ、じゃあ一番カラオケに親和性の高い、メンバーを採用したいっていうところが一つと、あとは先ほどからお話しているそのジョイサウンドにとって機種締めをしてもらうことがやはり重要ですので、うん、まあ、そこでカラオケ店舗で機種締めカラオケを指名されるユーザーさんですね、これも能動的受動的いろいろあるんですけども、まあ、全体の8割が、カラオケのヘビーユーザーさんで、うん、特にまあ20代女性と、まあ、60代の女性に多く見られまして、うん、まあ、60代女性の 80% は機種締めしない、もしくは同行者が指名するというような形で、まあ、ある程度周りの方に流されているような結果が出てるんですけども、まあ、能動的に機種を指名しているというヘビーユーザーの約3割を占める、まあ、20代女性をですね、これをターゲットに、カラオケたちの関心が高いっていうところと、まあ、かつカラオケランキング2013年度1位のめめしくて、この親和性が高いゴールデンボンバーを起用したというような経緯でございますね。
なんか盛り上がりそうなイメージもありますもんね、
うん、今の
定番ソングになりましたね。
うん、こ こういったキャンペーンなどでソーシャルメディアは積極的に活用されてるんですよね。
はい、今回は、テレビコマーシャル、それと、コマーシャルを見てカラオケ店舗に行っていただいた方に対してはカラオケボックスの店頭にゴールデンボンバーの等身大に近い POP があって、うん、でそこにその5人目のメンバーになれるような顔出しがあってですね、うん、でそこで写真撮影をしていただいてツイッターに投稿していくような仕掛けであったりとか、まあ、いわゆるその SNS、ツイッター含め Facebook、各種ですね、そういうところでプロモーションバズ を展開しているという状況でございますね。
うん、
まあ、非常に、感度が高いといいますか、
はい、
すごい形で、いろんな情報いろいろツイートしていただいているという状況です。
このゴールデンボンバーを起用したキャンペーンというのは具体的にどういった内容なんですか？
7月のですね、23日から8月末まで、昨年も、やったんですけど第2回熱唱全国カラオケ甲子園ということでですね、で課題曲を全部ゴールデンボンバーの曲にしまして、でこの、甲子園同様、各都道府県対抗で、競い合っていくというような企画なんですけども、うん、本年度は、7月の23日から8月末までを、地方大会と称してですね、採点機能である全国採点オンラインで、ゴールデンボンバーの楽曲を歌って獲得した累計点数によって47都道府県のベストナインを選抜する。採点オンラインを使って歌えば歌うほどどんどんこう累計されてきますんで、でスタート1週間ぐらいで2万ポイントを超えるぐらいのユーザーさんももう出現しているという感じで、非常に盛り上がりを見せておりますけども、
じゃあ上手じゃなくてもたくさん歌えばいいんですね。
まあそういうこともありますね。だから、今までのキャンペーンですとどうしてもその歌の上手い人だけにこうフォーカスされていて、で歌があまりお上手じゃない方は結果もキャンペーンの途中で離脱をされていくということが多かったんで、そういうことではなく、もうジョイサウンドを使っていただくカラオケを好きな人皆さんにこう長く参加していただくということで、上手いだけじゃなく回数重ねれば上に行けるチャンスもあるよというね、ことで
愛情ちゃんと示せばね、上がっていけるんですね。
あの歌が苦手な私には結構嬉しい。
そうだね。
ね、みんなで盛り上がれば盛り上がるほど点数が上がるっていうのはいいですよね。
そういう趣旨で、もう本当に皆さんにものすごいたくさんの方々に今参加いただいています。
地方大会があるということは全国大会も。
そうなんですね。それで、8月末までの結果で、全国のベスト9を選ばさせていただいて、9月の9日から9月の28日、これは第2弾になってまして、各都道府県のベスト9およびその他の皆さんが応援団として今度参加できるようになるんですけども、そういう全国大会を開始しますと。で最終的には秋口に決勝大会というような流れで
楽しみですね。
はい、